この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダ CT125 ハンターカブに乗って、私黒学は失敗談も武勇伝も包み隠さず本音でお届けいたします。さて、第330回のお話は、そこに保存車両が、そして噂の助サウンドに行ってきたぞ。今回は貴重な保存車両が身近なところにあるということを知り、ちょっとひとっ走、そしてその帰りに噂のすけさんうどんに行ってきたというお話なんですが、6月はね、車内監査もある関係で、また後輩が育休を取ったこともあって、転院制職場の私黒学、ちょっと変則的な勤務となり、ツーリングといいますか V ストロームにもハンターカブにも乗れずにおりました。ここで人事異動があり、少しは余裕ができましたのでね、早速 V ストロームに乗ってお出かけを計画したんですが、とは言ってもこの灼熱の日々、本当に次はどこ行ってしまったんでしょうかとなりますが、暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょうって精神で行き先を考えていたところね、思いがけないところに鉄の血が騒ぐところがあることを知りました。しかも距離は我が家から約30キロということで1時間少々。そこで昼ご飯は今話題の助さんうどんが足立区にありますから、少し早い昼ご飯にして帰ってくれば13時前には帰ってこれる。暑い時間になる前にシャワーを浴びれるなということで出かけることにしたのですが、いつもの通りに朝ドラを見て支度を開始するのですが、あれがない、これがないと大騒ぎで、そうそう、私今回ですね、iPhone16e にいたしました関係でね、この前の晩インカムに接続できずに大変苦労いたしました。まあ結局は接続できたんですが、まさか本ボタン、通常ですと FM ラジオを聞くボタンなんですが、そこを長押しするだけでよかったとはすっかり忘れておりました。無駄な30分を過ごしてしまいましたが、ちょっと話は外れました。なんだかんだで9時に家を出発です。我が家から高速を使うまでではないので、外環道大泉インターの手前の信号を左折してくねくね乱闘を坂下、非常にね変わった名前の坂のある交差点なんですが、その交差点を左折して急な上り坂を登っていきます。この辺りはですね、実は結構な上り下りがある箇所でしてね、この乱道坂下の交差点もですね、慣れないライダーさん、左折に急な上り、左折もですね、普通の45度の左折じゃないんですね、30度って言ったらいいのかな、結構急な角度でね、左斜め後ろに曲がるような左折なんですよ。ですから慣れないライダーさんは左折に急な上りでちょっとドキドキかもしれませんね。やがてジェットコースターのように上がったり下がったり上がったり下がったりの道が始まり、外環道の隣を走り出します。途中2車線なのですが、左側をバス専用レーンの実証実験をしていました。これってこの和光インターあたりの鉄道空白地帯でのバス運行の定時性を保つためのものなんでしょうが、まあこの辺もね、前は朝大変混んでいましたから、バスの運転手さんも苦労が絶えないでしょうね。何度か坂道を過ぎれば先玉大橋で荒川を渡れるようになりました。こうなってしまえばもう平坦な道なんですね。左側には美女木のヤクルトスワローズの2軍施設が見えます。ここもあと数年後には茨城県守谷市に移転してしまうんですよ。そのうちお別れに行かないといけませんね。さて、そんなことを考えているうちに国道298号線に入りました。 国道298号と簡単に言いますが、実は外環道の下ですので、ヤフーナビが不安定にならないか失敗だったんですが、やがて碇という交差点を左折の指示でございます。この時点では私、場所がですね、いまいち分かっていませんでした。ということで左折して、てっきりですね、北上するもんだと思っていたんですね。左折をしてすぐ右折ですということで、こういうところまで行ってどこを曲がるんだと思いながらも、ずっとその走っている。隣はね、国道298なんですけど、あれあれ、どこ左曲がるんだろうなと思ったら、今度右曲がって、結局国道298に戻すという、ヤフーナビありありの遠回りと言いますか、多分道的には近道なんでしょうけどね、また食らってしまいました。まあこんなことやってるとね、ナビもね、信用できなくなるところなんですが、なんせわからない道となると、どうしても頼らなくちゃいけないですよね。再び298号に戻りましてね、ここ気持ちよく進んでいきました。そして川口のインターチェンジのところでしょうか、そこを左に斜め進みますね、国道122号に入りました。もうこうなりますとね、だいたいどの辺かなっていうのがピンとくるかもしれません。そう、今回行くところはですね、実は埼玉スタジアム2002、ね、浦和美園の方なんですね。なんで国道122号でずっと行けばね、はずなのサービスエリアあたりでね、右手に埼玉スタジアムが見えてくるじゃないですか。ということは、これはまっすぐ行って大門のあの混んでいるところか、またそして交差点で俺は言うんだろうな、だったった大門くーんってまあこの辺は西部警察を見てた人ではないとわからないギャグなんですが、皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。私いつもこの大門の交差点でこれを言ってしまうんですが、ここでですね、122をずっと進んでいくんですが、なんとその手前、石神という交差点です。そこを右折しろということ。おや、ここを右折するのか、国道でこのまま行った方が早くないのかと思いつつも、ナビに従っていきましょう。石神の交差点を右折して県道103号に入ります。そのまま行くのかと思いましたら、すぐに今度は左折なんですね、新町の交差点。本当にですね、15m?20m? ぐらいでしょうか。そのぐらいで新町の交差点を左折でございます。日光おなり街道県道105号に入ります。日光おなり街道県道105号なんていうかね、かっこいいじゃないですか。てっきりこれ聞いてる方は2車線のいい道路だと思うでしょ。案の定違うんですよ。バスが1台やっと通れるような。まあ片側1車線は1車線なんですけどもね、普通の県道でございます。私もですね、これ家へ帰ってくるまでは知りませんでした。日光おなり街道だということ。まあこの辺は歴史があるところのせいもあるかもしれませんね。そしてこの日光おなり街道、ここがですね、やられました、ゾーン30なんですよ。ナビの方でゾーン30に入りましたなんて言ってくれますよね。そうすると前の車は当然ゾーン30の速度になってくれるわけでございます。もうね、時間的には通学の時間帯ではないので、学生つうかお子ちゃまたちはいないんですが、まあそこはね、いつどこでねサイン会をしているか分かりませんので、前の車へ続いていくんですが、やっぱりこれは失敗だったんじゃねえかと思いましてね、そのまま122行ってた方が早いんじゃなかったかなんて思いつつも、まあその辺はということで前の車についていったんですが、どうやら高架の下を武蔵野線が通っているのが発見できました。お、武蔵野線はこの辺は堀割の中走ってんだっけっていうようなね、ちょっとした意外な感じがいたしましたけど、東川口のね、駅のちょっと手前のようでございました。まっすぐ進んでいきますとね、右斜めに行ける道があるんですが、県道381号に進んでいきます。東大門かな、ここは左側にですね、大きな公園がございましたよ。でこの通りが東川口駅前通りのようでございましたけどもね、ちょっとこの辺は大きなね看板がついてないもんですから、キョロキョロキョロキョロしてたんですが、もし間違えてたらごめんなさいね。でその道をずっと進んでいきます。正面に見えてくるのが県道381号に入ります。県道381号で左折いたしますと、おっとびっくり、2車線でございます。そう、この道がですね、もう埼玉スタジアム2002に進んでいく道なんですが、とっても県道に見えないぐらいね、 立派な道路でございましたが、ジョリーパスタだとかはね、いろいろな賑やかなお店がございましたよ。やっぱりサッカーがある時も需要も考えているのかもしれませんね。で、そこの道をまっすぐ進んでいきますと、正面に見えてくる機関車が見えました。そう、ここが今回の目的地、星合眼科というところなんですが、ここの星合眼科さんがね、実は今日の目的地なんですが、着いた時刻は約10時、ほぼ1時間で着くことができました。今思えばですね、碇の交差点で左折しなければ、また日光尾成街道に入らなければもっと近かったのかもしれませんけども、とりあえず1時間かけて到着でございます。まず一番最初には駐車場、でっかい駐車場なんですよ。眼科のね、駐車場なんですけども、車何台ぐらい入るんだろう、50台ぐらい入るのかな。そんなところに一番最初にお迎えしてくれるんですが、一番最初にね、お迎えしてくれるのが EF81 と、あと EF66 なんですね。この2台がね、ドーンと出てきます。ヘッドマークがついているんですが、星合眼科さんのヘッドマークがね、無事についておりました。残念なことに前は半分なんですけども、前の台車がついてるんですけどもね、パンタグラフが EF81 の方が上がってるのかな、赤いやつ。写真の方をね、ちょっと見ていただければと思うんですが、ちょうど歩道のねところに面していますので、 V ストローも止めてパチリと一発写真を撮らせていただきました。まあいきなりですね、道路から丸見えのところにですね、機関車が2両止まってるわけですよ。赤いね、機関車と、あと青と白のブルートレインを引いていた池にもという機関車でございます。こちらの赤い EF81 15機の方なんですけど、1969年6月に日立製作所水戸工場で作られたということでございますが、1969年6月に富山第3機関区かな、これで、87年には JR 貨物の富山機関区、2012年に廃車になったそうでございますが、で、この星合眼科に来たのがついこの間ですね、2021年ということでございます。反対側はどこにあるんだろうな、そこまでちょっと分かんないのか。で、もう一つの EF66 の方でございますが、これは1974年8月に川崎重工業兵庫工場で、あと富士電機で作られたということでございますね。1974年中国支社に配属、同じく74年8月25日に使用開始、87年に JR 西日本に配置し、下関運転手、1995年、あと2010年9月に、下関地域鉄道部下関車両管理室で廃車ということでございますね。で、反対側、こっちは行き先分かってた、反対側京都市のトロッコ佐賀駅構内のジオラマジャパンに保存されているということでございますが、やっぱり機関車ってかっこいいですよね。私 SL には実は興味がないんですね。っていうのは SL ってどう見ても何を見ても同じに見えてしまうんですよ。正確に言えばね、動輪が違うんで C だとかね、D だとか E だとかあるんでしょうが、ちょっとどれがどれだかよく分かりませんのでね、 SL よりも電気機関車の方が好きなんですが、この両方ともね、懐かしい思い出がありますが、どうもこの配置されたところを見ると、現役の頃私はそうそうお目にかかってなかったようですね。特に EF66 の方は東海道を走ってた、ブルートレインを引っ張ってたやつにそっくりなんです。一瞬そうかと思ったんですけど、よくよく見てみると屋根の上にね、クーラーっていうか送風機だがついていないんですね。だから、あ、これ違うなっていうのがわかるんですが、まあその辺はね、まあ、その程度でございますんで、あまり詳しくは触れないでおきますが、この量は半分だけじゃないですか。で、半分だけしかないのをわざわざ見に行くと私が思うんでしょうか。実はこの奥にあるんですよ、この星合眼科さんのですね、待合室にもなっている車両が実はございます。それがですね、遠くね、北海道で働いていた車両なんです。羽幌炭鉱鉄道というところでですね、走っておりました。昭和35年から昭和41年にかけてですね、国鉄のキハ22型というディーゼルカーと同一仕様の3両、キハ221、222、223が増備されたらしいんですが、この中の1両でございます、キハ223号の車がここに止まっているんです。これが渋いんですよ。まず何が渋いっていう とですね、まあ、ブドウ色って言った方がいいんですが、まあ、皆さん的にはブドウ色というよりも茶色というふうに言った方がいいのかもしれませんが、この焦げ茶の車両にですね、白い線、そしてなおかつですね、運転台のところには実はワイパー代わりに取り付けられている雪よけの旋回窓がついているんです。旋回窓って何と思うじゃないですか。旋回窓はですね、鉄道車両や船舶などのこのフロントのウィンドウにですね、表面に付着した水滴や雪などを振り飛ばして乗務員の視界を確保するための装置なんですけどね、まあ、要は回転して、ぐるんとワイパーみたいに回転していくことでですね、雪やそういうのを飛ばすんですが、雪国の車両じゃないとついていないんですよ。ですから私みたいなこの関東に育った者にとってはですね、この旋回窓がついてるっていうことだけでもうよだれものなんですね、そんな車両が目の前にあるもんでございますんで、つい興奮してしまいましたが、これがあるということでですね、実は今回に来た 100% っていうといいんですけどもね、ほぼ目的は達成されているんですが、ただ残念なことにですね、これ眼科の待合室でございます。建物自体、眼科の建物自体もね、鉄筋コンクリートでできた2階建てのすごい設備の病院でございます。何でも眼科の手術数が日本でトップ5に入るようなすごい病院なんですよ。まあですからこんだけね、いろんな趣味がとして車両が置けるのかもしれませんけども、そんな病院の待合室代わりになっているところでございます。まさかね、患者のふりしてね、中へ入っていくわけいけないじゃないですか。そこまでずずしく私もありませんからね、まあ、外から見させていただいたんですが、この気配223号車なんですが、先ほど言いました羽幌炭鉱鉄道が昭和45年12月に廃止になった後ですね、茨城交通、今の言うひたちなか海浜鉄道っていうところなんですが、勝田から出ているやつですね、そこに譲渡されました。で、港線というところで最後の務めを果たしましてね、当時このブドウ色ではなくて白地に赤青の帯の茨城交通色だったんですが、平成21年といいますか2009年7月ですね、ここでさよなら運転を最後に廃車となったんです。まあ、幸いにも羽幌炭鉱鉄道時代の色に復刻されて、2009年にこのね、星合眼科に来たということでございます。もうすでに16年が経ってたんですね。知りませんでした。まあ、脇のところにですね、嬉しいことに羽幌炭鉱鉄道という字も入れていただいてます。若干剥がれちゃってるっていうか、後からいかにも書いたらこれ慣れない人かっていうような字なんですが、まあでもこれもご愛嬌、これはこれでまたかっこいいなというような気がしますし、そしてこの羽幌炭鉱鉄道の上にですね、鉄道の会社の社章、会社のね、章が入ってるんですが、鶴橋とですね、レールが図案化されているんですね。これもなかなか、よだれものでございます。これでですね、223号車、相棒の221とか222はすでにもう廃車になっちゃってるようですね。ですから今これしかないんですね。で、よくよく見るとですね、中入れるんですよね。まあでもね、冷房が入ってるわけじゃないでしょうからね、今の時期入ってった地獄の暑さだとは思うんですが、中がね、クロスシートでですね、当時の面影がありそうなんですよ。でもね、カート行ってこれのためだけにね、眼科にここに来るわけにはいかないんでね、駅のそばだったら良かったんですが、最寄りの駅がどこなんだろう、あれ浦和美園駅でいいのかな。浦和美園駅からでも結構歩いて距離があるような眼科さんなんでね、ちょっと入れそうにないんですが、まずそこは残念でございますが、外から写真を数枚パシャパシャと撮らせていただきました。で、この後この建物の奥にですね、またここに渋い車両があるんです。で、これがですね、おそらくなんですが、ちゃんと見たわけではないのでね、何とも言えないところなんですが、元の車両の色ではないんですね。元は西武鉄道から来た、おそらく701系、801系だと思うんですが、今の色はですね、総武流山電鉄、2008年からは流鉄になっちゃいましたけどもね、もともとは総武流山電鉄だったんですが、おそらくそこでね、現役で働いてた車両だと思うんですが、この車両のですね、700なのか800なのかっていうので見てみると、写真を見ればわかるかな、 雨どいの位置が低いから700かな、多分700成分の701系だと思うんですが、これのね運転台のカットモデルが2両、流山のですから、まばし雪とね流山雪で、まばし雪が水色、流山雪がですねオレンジの車両なんですが、確かこれいろいろね名前がついてたんですよね。流山電鉄っていうのは4両だったんですよ。でそれぞれにね、名前がついてて、黄色が菜の花だったのを覚えているんですけど、ちょっとその他のねからは覚えてないっていうのがあるんです。この2両が止まってるっていうのも実はですね、西武線ユーザーであります私のやっぱりこの2両のね古い湘南タイプの車両を見るとですね血が騒いでしまうところがありましてね、この2枚の方も写真をパチリパチリと撮らせていただきました。こちらの方は残念ながら待合室代わりにはなってないようですので、カットモデルだけのようなんですが、ちょっと運転台が見たかったんですけどね、まあこの辺は難しい問題もあるのかもしれません。あと驚いたことにはですね、駐車場の入り口ですね、なんと遮断機がついてるんですね。止まれ見よなんていうことでね、これもですねやっぱり先生の好みなんでしょうかね、4箇所ぐらいについてましたよ。まあ確かに踏切がこれ閉まるんですかね、病院の営業が終了した時にはね、その踏切下がってて入れなくなってたら非常に楽しみなんですが、まあそんなようなところでね、星合眼科さんの方ちょっとですねこれで写真を撮って一息ジュースを飲みたいなと思ってですね、入り口のところの光のところに行きましてね、院内の案内の方を見させていただきました。ここでまたびっくりです。診察時間が書いてあるんですけど、その診察時間がね午前の部と午後の部に要は黒丸がついているんですが、それがねいかにも路線図のようになっておりまして、営業時間が右脇に出てるんですけどね、パッと見るとね U の字を書いたような路線図のように見えるところでございます。これもなかなかね先生の好きさが出てるんじゃないかななんて思います。まあそうやって聞きましたけども、 1,2 計5両ですか、星合眼科さん。この星合眼科さんね、なんでこうなってるんだって言ったら、やっぱりこの院長の星合先生ですか、優雅な生活をしてとか綺麗なお姉ちゃんとね遊んでっていう風に お医者さんになったらね、いうところが、なんとこの先生高校の時に大好きな鉄道模型を好きなだけ買えるようにと医者を目指したっていうから、ちょっと変わり者ですよね2年浪人して佐賀県の国立大学部に合格、卒業後埼玉県内の病院で働いて眼科医として技術を磨いたそうです。腕を磨かないと鉄道模型を買うお金が稼げませんということで、がむしゃらに働いて貯金は右肩上がりに増えていったんですって。でその時にこれひょっとしたら本物の鉄道車両買えるんじゃねと思ったらしくて、そこにですねタイミングよく独立して自分の病院を作る話が出てきたらしいんです。そこでこの先生チャンスだなとね、こりゃいい機会だっつって貯めていたお金で本物を購入して自分の病院の敷地に置こうなんてね思ったらしいんですが、もうこの辺ですごいですよね、ぶっ飛んでますよねでここで、ディーゼルカー、先ほど言いましたキハ223のねディーゼルカーをひたちなか海浜鉄道で流鉄ね流山鉄道からも車両を譲っていただけるっていうことになったそうなんですが、で先生どこでしようかな、鉄道車両たくさん置ける土地があるといいな、患者さんがたくさん来られるよう駅からそこそこ近いとこがいいななんて言った時に、ちょうどこの浦和美園駅の近くがまだまだ開発が進んでいなくて空き地がいっぱい多かったんで、ここだっていうことになったそうなんですが、ただ先生びっくりしたそうでございます、車両自体は安いんですね、車両自体は安かったんでしめしめと思ってたんですが、いやー輸送するのが大変だったそうですよ。ひたちなか海浜鉄道から持ってきたのも塗装を直したり輸送やらで1000万円かかったって言いますから、結構なお値段だったんでしょう。病院の建物もこのキハ223を設置してから建てたっていうことでございますんで、すごいですね。まあ鉄道のね好きな方っていう方で、まあお金があるという方は普通も言いましたけども、鉄道模型走るんですが、こういうふうに広い土地があるとこういうこともできるんですね。ただ一つだけ気になるんです。実はパーッとですね病院のドアが開いたんで中をふっと見た時にですね、しばらくの間院長の診察はお休みいたしますって書いてあったんです。っていうような気がしますよね、院長先生調子悪いんですかね。 そうなっちゃうとね、まあ、あのスタッフがやってくれてるんでしょうけども、そうは言ってもですよね、ぜひ体の方ね、早く一日も早く治されて活躍していただいて、さらにまた新しい車両を作っていただければと思いますね。またできることでしたら、このニキア223もですね、一般公開してもらえると嬉しいなというような気がいたしますが、それは勝手なお願いですよね。ということでですね、ここの方でそこそこ時間を潰しまして、そろそろ昼ご飯を食べに行きましょう。もう30分以上、まあ1時間近くあそこに、1時間もいないか、40分ぐらいはいましたんでね、じゃあ今度はスケさんうどんに行こうということになりました。スケさんうどんもね、いろいろ出来出しましたけど、まだまだ東京は足立と両国にしかないのかな、あなもんですから、まあ当然ここは浦和ですので、足立鹿浜店に行くのが一番ということで、足立鹿浜店に向かいましました。道はですね、実は簡単なんですね。来た道をちょっと戻ってですね、右に曲がって国道463号に入ったのか。で、463号へ入って、これ越谷街道って言うんですが、国道463号を走っていくと、ちょこちょこちょこっと市街地を曲がっていきますと、なんともうそこは国道122号。やっぱり国道122号で来た方が早かったんじゃんと思いつつも、国道122号をずっと進んでいきました。で、ここずっとまっすぐ進んでいくと外環道にぶつかるんですね。で、外環道のところを左斜めに進んでいきますと239号に入るんですね。で、この道がずっと進んでいって都道になる、東京都の辺と都道239号になるんですが、あ、そうそうそう、行きの時に武蔵野線が堀有を走ってたと言いますか、122号を走ってる時に武蔵野線は頭の上を通るんですね。やっぱり微妙に土地ってのは上がったり下がったりしてるんですね。そういうことを考えてびっくりでございましたけど、まあそんなことは脱線いたしました。県道、どこまで行ったんだ、国道122号で外環道の下を通って県道239号に左の斜め、この辺は2車線でございますので気持ちよく走ることができました。暑くなってきました。11時頃ですんでね、こんな時に助かります。上は首都高速が走ってたもんですから、首都高速の影になる車線の方はえらい混んでおりましてね、左側の車線の方はガラス気だっていう微妙なところでございましたけど、まあそのことを言ってるうちにどんどんどんどん進んで東京都に入って左斜めに入っていくと、もう鳩ヶ谷街道都道106号に入りました。この辺でですね、もう足立区でございます、そろそろだなぁなんて思っていたところ、鹿浜4丁目という交差点を右折して環七北通りに行くと、もう目の前がついたのが助さんうどんでございます。助さんうどんといってもですね、元はこれはあいやかなんかだったんでしょうかね、なぜあれそこもスカイラークグループでございますんでね、私もスカイラークグループだとは知らなかったんですが、実はスカイラークグループが経営してるんですね。で、入り口そばのところの駐車場のところに停めたんですが、いや人がくるくる、もうオープンして何ヶ月も経って3ヶ月以上経ってるはずなんでね、そろそろ静かに落ち着いた頃だろうなと思って入っていったんです、行ってみたんですが、これが着いたのは11時10分ぐらいですよ。それなのに、ね、どんどん来るんですね。まあ年齢層高めですけどもね、だいたい年齢層高めの方が来ておりましたけど、ヘルメットを押さえて店内に入りました。店内に入るとさすがですね、もう今はやお名前を書いてじゃないんですね、回転寿司でもよくあるパターンですね、受付のボタンを押して何名ですかって言ってプラスの1を押して、テーブル席がいいですか、カウンター席がいいですか、どちらでもいいですかになって言うんで、どちらでもなんですね。そうすると整理番号がウィーンって出てきてね、でその整理番号で待っていましたけど、待ってる最中にですね、助さんうどんの歴史、助さんうどんは1976年といいますが、昭和51年にさぬき屋うどんが開店したそうですね。助さん1号店開店ということでございます。1981年にカレーショップジャワ1号店が開店ということでございますが、このカレーショップジャワのカレーがなんか美味しいらしいですね。まあ、今回はちょっと目的が違いましたんで、1995年には北九州市に出たんですよとかね、山口県には2009年、福岡に出たのが2010年なんだ。スケさんうどんってそもそもどこなんでしょうか。そうなんだ、ちょっと知らなかったな。 で佐賀県には2019年に出て、で、無事東京にも出てくるようになるんですけど、大阪へ進出したのが2023年。関西進出って意外と遅いんですね。で関東に来たのが2024年って言いますから、意外ですね。もっと前からあるうどんチェーンだったと思うんですが、これも地元のうどんチェーンだったんでしょうね。そんなのを見ておりましたが、やがて、お席の都合で順番が変わりますということで呼び出されまして、お席に着きました。今日いただいたのですがね、満腹セットというやつでございます。ミニのとんかつとミニのうどんがセットになっているやつなんですが、ミニのとんかつとミニのごぼ天肉うどんをいただくことといたしました。もちろんボタン餅もつけてでございます。そう、助さんうどんといえばやっぱりボタン餅でございますよね。でお待ちどうさまと奥へ出てきました。いやー、パッと見これ両方ともミニかいっていうような感じがいたしましてね、一瞬んと思ったんですけど、まあいざ食べて出してみますとね、カツ丼の方は味も濃く、非常にねこれ美味しいカツ丼でございましたね。でごぼ天うどんの方はですね、やっぱり九州のうどんっていうとこれ失礼な言い方かもしれませんね、武蔵野うどんに比べたらちょっとやっぱりコシがないですね。柔らかいうどんでございます。どちらかというと山田うどんに似てるのかな、山田うどんのちょっと伸びた感じかな、そんな感じの味でございました。おつゆの方は塩味ですから、スッキリとした色ですね。関東のあの醤油の黒いような色ではなくて、そんなに薄味っていう気はしませんでしたね。スケサウンドのスケと書いてあるかまぼこが2枚に、ミニごぼ天が2本、それに、お肉が乗っているんですが、あと青ネギですね。でテーブルの上をふと見ますと、なんだこの入れ物はと思ったら揚げ玉、そしてちょっと上の段にはですね、とろろ昆布もあるんですね。おーということで、揚げ玉ととろろ昆布を追加いたしました。まあとりあえずいただきますということでね、食べてみましたけども、全体的に薄いんだろうなと思ったら、やっぱり関東の人に合うようにこう調整してるんでしょうね。カツ丼はね、すごく味が濃くて本当に美味しかったですね。これを普通のサイズで食った方が良かったなというふうに思ったんですけど、うどんの方はですね、本当さっきも言いましたけど醤油味じゃないんで、かといって大阪で食べるようなうどんの味でもない、でちょっと微妙な中間ぐらいの味でございましょうか。麺の方も先ほど言いましたが、山田うどんをちょっと柔らくしたような麺でございます。まあその辺はね、九州で食べてきましたけども、やっぱりコシのないうどんでしたんでね、まあそんな方でこれはしょうがないんだろうなというような気がいたしました。ごぼ天は美味しかったですね。ミニとはいえ結構なね長さがあったんで、食べ応えもありますし、また注文してすぐ作っていますなんて書いてあったんで、揚げ置きではなかったんでしょうか。だからサクサクして美味しかったですね。でお肉の方もね、普通に、普通にちょっと変だけど、やっぱり関東の肉汁うどんと違ってね、こちらもあっさりしておりました。これは逆に今回ミニとミニだったんですよ。カツ丼をメインにしてミニのうどんでいいなぁなんていう気がいたしましたね。うどん屋さんなのにごめんなさい。でも助さんうどん、今度カレーをね食べ行かなきゃなと思っておりますけどね。味変で揚げ玉ととろろ昆布を入れてみたんですが、これもね意外と合いますね。だから美味しかったですね。あ、そうやって考えると1人前頼んで味変した方がいいのかな。いろんなことでちょっとブレてますけど、届いて食べ終わった後ミニボタン餅を食べました。甘さ控えめ、ちょっと小さいんですね。まあミニボタン餅100円ですからね、まあそんな感じで売ってますけど、でもスーパーで売ってるボタン餅と同じぐらいの大きさだったかな。だからそこそこね1個でも食べ応えはあります。まあごちそうさまとなったんですが、でこの V トークラジオで紹介しようと思って写真を撮ったんですよ、食べる前にね。でその写真を見て愕然、なんとボタン餅が写ってないんですね。カツ丼とうどんでねボタン餅が写ってない。どうするとボタン餅を食べた形跡がないじゃないですか、ということで残念ながらということでね、まあね心はね鬼にしてもう一個ミニボタン餅をね、追加いたしました。嘘です。実はもう一個ね、やっぱりボタン餅一個じゃ足んないんですよ、小さいんでね。なんせヤオコーのでっかいボタン餅を食べてね、満足って、あれを3つもいつも食べてる私からしたら、このミニボタン餅一個じゃ足んないんでね。 恥ずかしながらね、写真を撮るという理由のために一個追加いたしましたけどね、こっちはね、さっきはパクパクパクって言っちゃいましたけど、まあ一個ですね、この一個を逃したらというといけませんので、のんびり味わさせていただきましたけども、まあこれで本当にね、美味しいボタン店ございました。暑くなければね、お家へのお土産も考えたんですけど、ちょっと暑かったんでね、この後環七1時間ぐらい走りますね。まあ大したことはないとはいえ、結構なね、1時間で箱の中に入れてても結構なね温度になっちゃうでしょうから諦めましたけども、まだ今度行ってみたいなと思いますが、助さんうどん足立鹿浜店っていうところでございます。環七のね1本入ったところでございます。ちょっとですね、車で行くというか交通で行くしかないんですけども、駐車場もお昼っていうのもあったせいか、もう満員ですし、帰りの頃にはもう人がね大行列になっておりました。で、満腹セットと おはぎを追加して1110円だったのかな。LINE で初回登録で50円引きになるったのかな。なんで1110円だったのか、だから1160円だったと。まあ、ちょっとね、価格的には多分地元の九州のね助さんうどんに比べたらちょっと高いのかもしれませんが、あとこの辺では三郷北鴻巣ですかにあるようでございますので、もしよろしければ行ってみてはいかがでしょうか。本当にね、カツ丼美味しかったですね。あとカレーもなんかね美味しいらしいんで、今度はカレーをね食べなきゃなとは思っておりますが、そうは言っても1時間はかかるんでね、うちからもね1時間近くかかっちゃうね、必ずずっと行くんですけどね、それを考えるとどうかなっていうのがあるんですが、またね、そうだ、9月になれば西新井大師にお参りに行くんで、その帰りにも寄ろうかなというような気がいたします。イコちゃんも連れて行かなきゃなというような気がいたします。ぜひね、助さんうどん寄ってみてはいかがでしょうか。ということで、うちへそのまま神奈川をね、走って戻って帰ってきたのは12時半頃ということでね、本当に3時間ちょっと、お昼ご飯を入れても3時間ちょっとで楽しめておれました。久しぶりに鉄の血が騒いでね、車両の方、まあ中には入れなかったのは残念なんですが、西武7系、801系の写真も撮ることもできましたし、貴重なね、キハ223、羽幌炭鉱鉄道の車両も撮ることもできた、あと機関車のカットモデルも撮れて、助さんうどんは食べれたということで、非常にね、満足、充実した3時間半の1日でございました。こんな1日があっても、やっぱりいいですよね。帰ってきて暑かったんですけども、6月中乗れなかったじゃないですか。そのことから考えると、やっぱりバイクでこうやってうろうろするのってのは気持ち的に楽になるなぁっていうような気がしたんですが、その後に LINE でこれこれこうでという通報が来たのにはちょっとがっかりでございましたが、まあそんなことはとさておいて、こう言ってね、午前中からうろうろさせていただきましたけども、6月行けなかった分、7月はちょっとハードスケジュールで頑張りたいと思っておりますんでね、7月の放送、8月の放送はバイクでの放送ができるかと思いますので、一つお楽しみにしていただきたいと思います。さて、第330回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしております。助さんうどんはこれが美味しいよとかね、もっとぼたもちも美味しいお店もあるよとか教えていただけると幸いでございますし、こんなところに保存車両がありますよっていうのもね、教えていただけると幸いでございます。ちなみに、今月はもう一回茨城の方へ保存車両を見に行く予定でございますが、それはまたいつの放送になりますか、ちょっとね予告ということだけはさせていただきましょう。メールは本当にお待ちしております。V トークラジオ @gmail.com VTOKURADIO@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズのフォームも V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第330回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。